ヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手は、キャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい。ではまず、アップデートからいきたいと思いますが、はい、これ、この間の、ね、インスタライブでもちょっとね、うん、そういう話題があったんですけど、うん、ニューヨークの有名なステーキハウスといえば、はい、一番に、ね、名前が挙がるのは、うん、多分ピーター・ルーガーだと思うんですよ。
う
ん、
そうだね。
ね、有名なステーキハウスじゃないですか。うん、これがね、うん、なんと日本にできるらしいですよ。恵比寿にできるんですって。そう、これね、結構、日本って結構何でもあるじゃないですか。
そうね。
なんかそれにまずびっくりするし、これ今度やってもいいかなって私思ってたんですけど、ニューヨークから日本に出店したお店とか、そういう情報だったり、逆に日本からニューヨークに来たお店とか、そういうのもね、いろいろやってもいいかなって。
確かに面白そう。
ね、思ってたんですけど、そう、9月に日本にできるらしいですね。結構これ前からね、噂があって、今回なんか大々的に発表されてたんで、でもね、これ日本のニュースを見たんですけど、結構ね、値段設定が日本の方がすごい高いんですよ。
いや、毎回そんな感じがする。
結構びっくりした。
なんかわかんないけど、なんで？ね、なんかニューヨークだとそこまで高くないのに、日本に持っていくとすごく高くなって、
ね。なんかね、確かに、ピーター・ルーガーって年々値上がりしてるんですよ。ちょっとずつ、ちょっとずつ。でも、ここまでじゃないよなっていうのは値段だったんで、その日本のね、値段設定を言った時に、へーってちょっとびっくりしました。この間ね、ニューヨークのステーキハウス情報を知りたいっていうね、リクエストあったんで、今度ね、ステーキハウス情報、いろいろやってもいいかもしれないなと思ってます。
ね、ニューヨークに来たらみんな、ステーキ食べたいってなるもんね。
やっぱり結構多くないですか？お友達来たら、何食べたいって言ったら、ステーキって言うんですよ。
なんでだろう？あれわかんないけど、ね、やっぱアメリカイコール。
そう、ニューヨークステーキなんですかね。
ステーキっていう感じなのかな。
私は日本の油がめっちゃ入ったサーロインとか大好きですけどね。
いや、私やっぱ友達何人かに連れてってるけど、ピータールーが。だけどやっぱりティーボーンステーキとかが有名だったりするじゃん。やっぱ結構みんな、みたいな。
あれはね、
すごいなんか、
嫌い。
なんかすごい、めっちゃ美味しいね、やっぱりすごいねっていう感じじゃなくて、やっぱ日本で和牛がすごい美味しいから、またちょっと違う、なんというか、牛なんだよ、
ね。あのね、これはね、本当に好みによってすっごいはっきり分かれるんですよね。アメリカ牛のエイジドっていうかね、あれがすっごい好きな人いるんですよ。だからもうその人たちは日本の油っぽいお肉がもう嫌っていう人が結構いて、私とかはね、もう刺しとかむっちゃ入った和牛がもう大好物なんですけど、
私も大好き。
だからこっちのね、正直ポーターハウスステーキとかもなんか硬いなって、硬いなって思ったりとか。
美味しいかもしんないけど、やっぱ和牛食べちゃうと思う。
ちょっとお値段出さないと、なんか私はあんまりかなって思う、こっちのステーキはね、やっぱり。
わかる。ほんとそうだと思う。そう。
美味しいね、フィレ肉とかもあるんですけど、もちろん。やっぱりちょっとお値段はしますよね。
そうね。
こんな話を今度ね、してみましょう。ステーキハウスの会でね。
そうね。
そうそう。
でもなんだったっけ、ピーター・ルーガーじゃなくて、ウルフギャングはね、もうだいぶ前に、
そうですね。
東京にできてる、
ね。そうですね。だからあれもね、だって、そうですよね。ピーター・ルーガーの出身の方だからね。
そう、
そうですね。
本当にね。ピーター・ルーガー、待望の、っていう感じなのかな。
ね。もう一つ、ニューヨークから日本に出店するお店が、これね、私知らなくって、この間インスタライブで、前手伝ってくれたユミコちゃんがね、この情報をくれたんですけど、ジャックスワイフフリーダっていう、 レストランがあるんですよね、うんうん、ローワーイーストサイドの辺になるのかな、
はいはい、
で結構ここもねすごい人気のお店で、うん、私もね何回かトライしてるんですけど、うん、全然、うん、もういつもいっぱいで、うん、まあ、ウォークインなんかで行こうと思ったら全然何時間待ちですみたいな感じで言われるから、うん、もういつも無理だって思って、うん、行けないんですけど、うん、ここもね日本にできるらしいですよ。
すごい ね日本って。
これが私もねまだ情報全然知らないからどこにできるとか知らなかったけど、うん、そう言ってねこの間インスタライブで、うん、言ってました。
じゃあね一回行ったことある人だったら日本人の方で、うんうん、すごい楽しみだろうね。
そうですよね。ねなんか何でもできますね、うん、日本はね。
そう
すごい。
まあお金になると思ったらもう。
そうですね。ね、あとね見せ方がうまい。
確かに。
ね。なんかこれそんなに、まあ、人気だけど。うん、なんか日本のこうビジネス戦略っていうかプロデュースの仕方、うん、
あすごいよ、
ね、すごいうまいんですよ。
いや思う、それは私クリスピークリームドーナツが日本に来た時、
はいはい、
えぐかった、
うんうんうん、
もう長蛇の列で200人とか、うんうんうん、本当高島屋の新宿の、
はい、
ブワーって並んでたあのドーナツを買うのにだよ、
うんうん、
だってニューヨーク行ってみて残念も並んでないから、
そうそうい
やっていう。
わかる。
しかもなんか本当に労働者じゃないけど、うん、そういう人たちが結構もう、うん、なんていうの、ヘルメットとか腰にかけたような人たちが、うん、もうなんか、なんていうの、グレイズドーナツ2個みたいな感じで、うん、ガブガブガブって食べるような感じなのに、
うんうん、そうですね、普通の。
なんかおしゃれみたいになって。
そうですね、すっごい。
すごかったの、
覚えてる。できた当時すごかったですよね、東京に。私もなんかわざわざなんか東京行った時に、ニューヨークで行ったことあるのに、うん、なんかちょっと、すごい良さそうに見えるから、ついついね、うん、行きたくなるんですよ。
私もだって一回並んじゃったもん、知ってんのに。
そう。
なんかなんだろう、行列って、やばいよね。
プロデュースの仕方ですよ、やっぱり。
ね、なんか洗脳されちゃうっていうか、
あれがうまいし、まあ、それにまたうまいことね、乗っかってしまうような感じなんですよ、あれね。
そうよね、うん。
そう。っていうね、まあ、だから、またここもね、日本では人気になるんでしょうね、すごい。
いや、そうだと思う。ニューヨークマジックというか、うん、なんかそういう、ニューヨークだからおしゃれみたいな
ね、うん。そうですよね、うん。そんな感じです。今週のアップデートは。はい。
はい、
今回は、シェアハウスあるあるです。まあ、ニューヨークといえば、
はい、
シェアハウスに住んでいる人がすごく多いじゃないですか。
う
ん
う
ん、実際、まあ私も、うん、キャリーさんもね、うん、そうだし、
う
ん、
そう、
まあもちろんね、うん、シェアハウスに住んでない人もね、たくさんいますよ。
もちろん、でも学生はやっぱり多いのかな。
ね、う
ん、
そうですね、うん。やっぱりまあ一般的ですよね。
そうね、学生じゃなくてもやっぱりニューヨークは、うん、うん、働いてる人でもルームシェアしてる人も結構いるし、
うん、
まあ普通だよね、
うん、そうですね、うん、だってまあうちも、うん、まあ、今月からねうちはまた新しい人が来たから、うんうん、今全員で4人ですよここ、ね、だからまあ他の人たちはみんな普通のアメリカでまあ働いている人たちだけど、
うんうんうん、
まあみんなね普通にこうやってシェアハウスに住んでますからね、
うんうん、そうね、
うん、そうそうそうそう、うん、この中で起こるね、まあ、いろんなことがあるじゃないですか。
いろいろありますね。
もうこれね、めっちゃ話したら私もね、長くなるかなって思うぐらい、まあ、全部言えるかわかんないけど、
うん、
いろんな、まあ、話があるので、うん、そういう話をちょっと、ね、してみようかなと思います。うん、
はい。
キャリーさんは、今、うん、何人暮らしですか？
今はね、ハイチ人の旦那さん、がいる、
うん、
日本人の女性の方と、
うん、
その間に生まれた子供がもう15歳ぐらいかな、う
ん、結構大きいですね、
高校生になったばかりなんだけど、うん、と、まあ、私と、
うん、
あと彼氏、
なるほどなるほど、
なんだけど、うん、私と彼氏の部屋っていうのが、
うん、
マスターベッドルームって言って、
はいはい、
シャワー、
うんうん、
シャワーっていうかなんていうの、お風呂とトイレがついてて、
うんうん、
で、それ流しとか、うん、そういうのもついてる まあ、ところなんだよね、うん、だからちょっと今まで、うん、私もルームシェアしてきたんだけど、うん、マスターベッドルームに住んだことは初めて、うん、だからすごく今は楽、
うんうんうん、確かにだってやっぱりシェアハウスでいろいろ問題が起こるのってその共有部分じゃないですか、
うん、そうね、
それが共有しないでいいとなると、うん、まあ、そのバスとか特にですね、うんうん、トイレとかですよね、うん、それを共有しないでいいとなるといろいろ問題は減りそうですよね。
本当に減るから、
うんうん、羨ましい。
これはね本当にね、うんうん、なんか忙しい時朝とか、
うん、
もう出かけなきゃいけないみたいな時に、うん、なんかこうシャワー長い
そう
入られたりとかしたら、うわーみたいな、うん、歯だけ洗いたいみたいな、あるある、磨きたいみたいな、
そうなんですよ、うん、やっぱりニューヨークって、まあ、出かけるってなったら地下鉄とかで出かけるから
そんなね
すぐとかじゃなかったりすることが多いんですよね、うん、そしたらやっぱり出かける前にトイレ行っときたいなとか、
そうそうそう、それが入れなかったりするのよ。
またね、うまい、ちょっと本当ね、一歩先行かれたみたいな感じで、
ね、
シャワーとかに入られたら、
もうあの音聞いただけで、うわっって思うもんね。そう、
あってなります
ね。やられたみたいなね。
そう。そうなんですよ。ありますね。今の、じゃあ、その、ルームメイトの方たちとは相性はどうですか、う
ん、あ、相性いいよ。
だったらいいですね。うん、
すごい、やっぱファミリーだから、今まではやっぱり学生同士で住んでたりして、はいはい、っていうのもあるし、うんうん、まあ、なんかなんていうんだろう、そのファミリーだとみんな落ち着いてるから、
あ、確かに、
そんなになんか、うん、とんでもないパーティー開くとかもないし、なんかすごく落ち着いてる感じ、
はいはい、
で大人だし、
うんうんうん、だったらね、
そう今、うん、落ち着いた感じで、
うんうん、そんなに、うん、たくさん問題は起きそうないですよね。
起きそうもないんだけど、うん、やっぱりその前まではやっぱりそういうところに住んでたから、いろいろありましたよ、それ。
そう、やっぱりね、ニューヨークでいいルームメイトに出会うって、うん、本当に大切ですよね。
本当に大切。
もうこれだけで、生活の、うん、なんていうんですか、ハッピー度が、全く変わってきますからね。
いや、本当にそう。
マジでこれは本当にルームメイトと合うか合わないかで、
うん、
もう何あったら最高に楽しくなるし、そのやっぱり家の生活って大事じゃないですか。
めっちゃ大事。
そう、でもこれがね合わなかったらもう最低ですよね。
本当にそう、
最悪って思います。本当にもう毎日ストレスだし、
わかる、
ね、
だからなんか友達と会っても大体なんかニューヨークで友達と話すことって、結構ルームメイトの話とかになったりする、
トラブルがね、いろいろあったりとかね。
うちのルームメイトさ、みたいな。
そうですよね。多いのよ。ありますよね。今までなんかじゃあいろんなトラブルとか、問題とかなんかありますか？
私、結構あるよ。結構あるから、1時間超えるけど、みたいな。
いいですよ。
いやいや、本当にある。私だってホームレスになったことあるし。
なんで？
なんか、ルームメイト、まあ、二人だったんだけど、普通にお金ちゃんと払ってたのね。家賃を。でも、そこに住んでない人が大家さんだったのよ。
はいはいはい、
はい、うん。で、その人にちゃんと、その人はなんか月に一回、その、家賃を取りに来てくれてたから、渡してたの、だけど、突然、鍵が変えられてたの。もう入れなくなったの、家に。帰ってきたら。ってなって。
なんかその家賃を払わないから、
そう。そいつが逃げたの。意味わかる？
わかる。
そう。で、元のビルの人に、その人が払わなきゃいけないのに、払ってなかったのよ。しかも3ヶ月とか4ヶ月前から。やばくない？
やば。
で、でもそんなこと知らないから、ずっと普通に払ってたの。で、ある日突然、鍵が変えられてたの。入んないから、おかしいなみたいな、何回も試すんだけど、入らないし、みたいになって、でもう一人の子が帰ってくるまで待ってたのね。でちょっとなんか鍵おかしいんだよねみたいな、でその子がやってもやっぱ入んない、何これどういうことみたいになって、で電話したら出ないのよ、
大家さんに、
大家さん、その家賃払ってたしね、出ないから、
リースホルダーの人、
リースホルダーの人、いやこれどういうことみたいになって、でもその子は友達が まあいるから友達の家に今日は行こうかなみたいになって、うん、で行ったんだけど、うん、私その時、うん、来たばっかりじゃないけどちょっとまあ 2,3 ヶ月しか経ってなくて、うん、友達もそんないないし、うんうんうん、どうするってなって、うん、荷物も全部だって部屋の中に入ってんのに入れないわけよ、
家の中入れないなんて困りますよね、
えぐくないってなって、うんうん、でもその日は、うん、地下鉄で寝たよね、
そうなんだマジでホームレスじゃないですか。
いや最初だから、うん、これどうすると思ってなんか、うん、いやホテルとかに泊まった方がいいのかなって思ったけど、うんうんうん、高いのよまあ、うんうん、ニューヨークって、うん、ホテルでも安いところも探せばよかったんだけど、うん、いやでもなんかどうしようみたいな、でお金もめっちゃ持ってるわけじゃないから、うん、と思って、うん、でなんかもうそれは分かんなくて、うん、どうしたらいいのか、
うん、
でまあいっかと思って普通に、うん、あのホームに行ったのね、
うんうん、地下鉄の
地下鉄の、
うん、
まあ、ホームにいようかなって思って、
うんうん、
でも、
うん、
もうやばいのよ夜って、うん、まあ、異様な雰囲気だし
似たような人たちがいっぱいいます、
似たような私と同じ境遇の人たちが結構いるわけですよ、
うん、そうなんだ、
めっちゃなんかやっぱ女ってでもいないのよ、
確かに、まあ、少ないですよね、
少ないわけですよ、うん、でいないから、うん、いやなんかちょっと嫌だなこの雰囲気と思って、うん、じゃあ、 まあ地下鉄乗ろうと思って、うん、まあ、24時間だから、
うんうんうん、
でまあ乗ってて、うん、まあ、だからそのホームよりは多少良かったよね、まあ、普通の人も乗ってたりするから、まあ、まあ
そうですね、
うん、そういう人たちも大半だけど、うん、でもちょっとはその夜中に働いてる人とか、うん、そういう人たちもいるからまだいいんだけど、うん、いやでもやばかった、まあ、その前は公園に行ったんだって、うん、でも公園ってもっとやばいから、
うん、危なそう、
めっちゃ危ないから、うん、でホームに行ったんだって、
あーはー、まだ人がいるから、
そう、
うん、
でもそこもやっぱやばい、気持ち悪いって思って、うんうん、でそう電車に移って、
それでまあでも寝れないですよね、
寝ない寝ない、うん、寝たらだってやばいじゃん、
うんうん、
だからもうそのまま起きたまんま、
うん、
どうしようと思って。
うん、
でもずっと電話しまくったんだけど無理で、
うん、
で結局そのビルの人に電話したの、
うんうんうんうん、
したらちょっと事情分かってくれて、うん、じゃあとりあえず中に入れさせてあげるから、うん、荷物持って出てって言われて、
うん、あーはーはーはーはー、なるほど、
みたいな、
まあ、とにかく、まあ、出ないといけないってことですね、
出ないといけないってなって、うん、でもそんな突然家とかも見つかんないし、うんうん、だからまあゲストルームとか行ったり友達の、まあ、うん、そうルームシェアってやっぱりゲストダメなところもあるから、
はいはいはい、
だから友達がいいよって言ってくれても、うん、やっぱりあのちょっとなら入れるかもしれないけど、その泊まるっていうのももうダメだったりとかするから、うん、だから結局は
まあ1日2日くらいならねまだしも、うん、やっぱりそのね、
そうね、
1週間2週間とかなるとやっぱりちょっと難しいですよね。
そうだってやっぱりルームシェアもまあホテルじゃないけど、まあちょっとそういうお金取ってちゃんとやってるところだから、うん、まあそう結局はだからゲストハウスに、
うんうんうん、
その時に日本人の、うん、あの観光で来てる人とか長期で来てる人とか、
うん、
そういう人たちと混じって、
うんうんうん、はいはいはい、はい、まあ安いところにありますもんね、
そこに住んでた、あの2段ベッドが、うん、
はいはい、ホステルみたいなね、
置いてありますみたいな、うんうんうん、ところに行ったりとか、
へ
え、よかったね、あれは。
まあそうですよね、そう、本当私もね一回、うんうん、最初にね、うん、ホームステイしてたところの、うんうんうん、もうホストマザーと本当に合わなくって、
あ、
もうあのね、まあ出る日はもう決まってたんだけど、そこはまあ1ヶ月半しかいないってことだったけど、うん、もうその1ヶ月半も耐えられなかったから、もうあのちょっと早めて私はもうね、うん、ある日突然家出をしてしまったんですよ、もう今日出ていくからみたいな。
いやいやいやいや、
でもうその前の日ぐらいにもうなんか調べてて、もう覚えてます、1泊22ドルの家を探して、う
ん、めっちゃ安いじゃん。
そう、
でも私のゲストハウスもそんな感じだった、
うんうん、でまあそこに、うんうんうん、まあちょっと滞在して、まあそのね、次住む家がもう決まってたから、でもそこに行くまでの、
そ、うん、
そう間、うん、もうどこでもいいやって感じで、本当にここよりはどこでもいいみたいな、
うん、
そうそう、でもそこで出会ったルームメイトが、うん、今ポッドキャストを手伝ってくれてるエリちゃんっていう女の子なんですよ。
あー、エリちゃん、
うん、 あのタトゥーアーティストの
ね。あ、タトゥーアーティストの。
う
ん、
そうそうそうそう。
人が、
うん、そこで出会ったルームメイドだったんですよ。
そうだったんだ。
そう。だからね、そういう、うん、まあ、いい出会いもありますよね、その、
う
ん、やっぱり。
そうね。
うん。やっぱりそこじゃないと出会わない人たちっていっぱいいるじゃないですか。
もちろん。
で、まあ、一緒に生活をするわけだから、
うん、
なんて言うんだろうな、すごい特別な、なんか、あの、関係になりますよね。特別というとなんかあれだけど、
うん、
まあ、家族にちょっと近いような、
うん、
あの、なんて言うんだろう、うん、一緒に生活をしていく仲間みたいな、うん、友達とはまたちょっと違う、うん、あれがありますよね。
まあ、そうだね、うん。まあ、だって一緒に暮らしてんだもんね。
で、私、やっぱりニューヨークに来る前に、もう一人暮らしがすごい長かったから、うん、もうなんかね、人と一緒に暮らせないだろうなって思ってたんですよ。
わかる。私もそうだったから、ね、すごくきつかった最初。
そう、うん、なんかね、大丈夫かなって思ってたけど、うん、まあその後、その最悪な、うん、ホームステイから出てからは、うん、まあいいルームメイトに、まあ巡り合って、
よかった、
うん、そこをね、うん、1年ぐらい住んでましたかね、その、エリちゃんと出会ったとこから次へ移って、うん、そこは1年ぐらい住んでたんですけど、うん、そこはね、結構いい仲間だったんで、そう、みんな、
日本人
の人でしたね、
うんうんうん。
なんか例えばこう、地下鉄とかの駅で会って、
うん
うん、おーって言って、で、うん、帰るとこが一緒じゃないですか、うん。なんかそういう感情ってなかったというか、私に。
うん、
なんかだから、なんかルームシェアってね、なんか、すごい、なんて言ったらいいんだろう。なんかこの気持ちを表せないけど、
うん、
こういう、
うん、
すごい安心できる、
あ、そうね。
そう、うん、仲間に出会えたというか。
家族じゃないけどね。
そうそうそう。
いい人だったらね。
うん、気を許せる。
う
ん、
そうね。で、まあ、
そこはね、22だったんですよ、男女、
うん。
で、やっぱりね、なんかあった時に男の子がいるってね、うん、いいんですよ。
強いよね。
そう。
わかる。
そう、なんかやっぱりね、えっていうようなことがやっぱり突然いろいろ起こるじゃないですか。
うん、
そういう時にやっぱ男の子がいるとね、
うん、
助かる。
わかる、
うん。あと重たいものとかね、運ばないといけない時とかね。
わかる。ちょっとお願いって言ってね、頼めれるもんね。わかる。
そうそう。だからそこのね、メンバーはね、今でも一緒に飲み行ったりするぐらい。
わー、すごいいいじゃん。
そうそう。あのね、まあみんなね、歳もバラバラだし、
うんうん、
あれだけど、
うん、
そう、みんなでよくね、鍋したりとか。
う
ん、
わー、そうそうそう。それがいいとこなのよ、ルームシェアの、ね、
うん。そう、よく飲んだりしてましたね、そうそう、朝まで。
パーティーしたりね。
うん、そうそうそうそう。
そうなのよ、それがいいとこよ。
ね、あれはね、やっぱいい出会いでしたね。
え、その一番最初の家でした家ってなんで、どんなことが？
なんかね、
うん、
まあまず、うん、家がめっちゃ汚かったんですよ。
あ、そうなんだ。
う
ん、
もうね、昔のエピソードでも話したことあるんですけど、うんうん、あのね、まあ、こんなとこに住んでますっていう多分エピソードだったと思う。
はいはい、
ね、まあ、ニューヨークでね、うん、
はいはい、
まあ、いろんな住み方があるじゃないですか。
はいはいはい、
その時多分まあ話したと思うんですけど、うん、なんか例えば、ご飯を提供しないといけないわけですよ、必ず。
あ、
ホームステイって。
あ、そっか、ホームステイだね、
うんうん。で、まあ、契約によって、朝、うん、昼、晩の人、ところもあれば、でも私は朝と夜だけだったんですよ。昼はついてない。
うんうん、
まあ、昼はね、どうせ学校とか行ってるし、いいんですけど、
うん、
で、まあ、なんか、朝って言っても、うん、朝ごはんどうぞ、みたいな感じじゃなくて、うん、まあ、その辺にパンとか適当に置いてあって、うん、まあ、その中から自分で食べるみたいな、
うん、
シリアルとか、うん、なんか、そういう感じなんですけど、
うん、
そのパンとかももうカビてたりとか、もうそんな感じなんです。もう家がとにかく汚いんですよ。で、猫とか飼ってて、なんかもう毛とか髪の毛とかもう無数に落ちてたりとか、もうダイニングテーブルもなんかいつもなんか食べ物のカスとかでいっぱいで、で、またその、なんかホストマザーもすごい意地悪だったんで、なんか、
そのアメリカ人。
アメリカ人ですね。なんか、ご飯とかもなんかたまに作らなかったりとかする時とかもあって、私なんか、ご飯作るの嫌いなんだよねとか言われて、
契約じゃん。
そう、知らないしって感じじゃないですか。まあ、そんなんとかもあったりして、そうそう、なんか娘の彼氏が来るから、なんか部屋開けてくれないみたいなこと言われたりとか、そうなんですよ、結構ね、よいよいよいよって感じじゃないですか。
だってお金払ってるじゃん。
そうそうそうそう。で、まあそういうのがあって、なんかまあ結局もう出たんですけどね。
出るよ、それは。
うん、そう。まあまあ。
返金もないってことでしょ？
まあでもそこにいた時間はやっぱりいるわけだから。
あ、まあね。
そう、だから早く出ることにして、それはもう戻ってきましたけどね。
うん、ああ、よかった、
うん。でもそのね、やっぱ早く出るって言ったら、向こうからしたらお金がまあ返金しないといけないし、
う
ん、そっからまたさらになんかすごい意地悪になって、すごいなんかね、今までなかったようなルールをいろいろ言われたりとか。
うわ。
ああ、すごい。だからね、もう本当家帰らなくなって、私も。
そうなるよね。
もうめんどくさいじゃないですか。もうなんか、そうですね。
お金とかの問題じゃなくなってくる。
そうそう、もうね、
とにかく嫌みたいな、
とにかくもうここにいたくないみたいになるから。
いやー、もう正反対だね、じゃあ。
そうそうそうそう。
ね、飲み会とかやってた人たち。
そう。っていうね。でもね、その、まあ、1年ぐらい一緒に住んでた、そのメンバーがいて、まあ、すごい良かったんだけど、まあ、いろいろ事情があって、みんなそれぞれ出て行ったんですよ。で、その後に、しばらくなんか私一人になった時があって、今まで4人で住んでた家に私一人になって、
寂しい。
そう、めっちゃ寂しいんですよ、
そりゃそうだよ。
シーンって毎日してるし、なんか毎日、みんな元気みたいな感じで、連絡とかしたりとか。私は寂しいよみたいな。
でもわかる、ニューヨークって一人になると本当に孤独を感じるのよね。
寂しいですよね。
わかる。
そう。
あ、そう。
そう。で、その後に入ってきたルームメイトが、またね、ちょっといろいろあって、その後にまず入ってきたのが、メキシコ人の最初2人カップルが入ってきたんですよ。で、その後になんか弟もやってきて、メキシコ人3人だったんです。その彼らのね、弟が来て、3人になったんですよ。で、彼らからしたら、そこで本当私いろいろね、あ、なんか、文化が違うって大変だなって思ったのは、多分彼らは大家さんに、まあ家のものは全部使っていいよって聞いてたから、別に、彼らは悪気はなかったと思うんですけど、あのね、入ってきた日に、私がね、バスルームに置いてた私の体を洗うボディータオルが使われてたんですよ。
気持ち悪い。
もうね、それだけは私許せなくて。
気持ち悪いって言っちゃった。
いや、嫌じゃないですか。
いや、嫌だし、捨てると思った
わ。で、私ね、それにもすっごい怒りを感じて、でも、多分彼らからしたら、あれ？なんかこの家のものは全部使っていいって聞いてたのにって多分思ったんだと思うんですよ。でもね。
ちゃんと言えよって感じ
で。でもね、あの、日本人の感覚からして、だってそのシャンプーとか置いてあるものって、私しかいないんだから多分私のものだってわかるはずじゃないですか。
あ、でもそれも使っていいと思ったってこと。じゃあシャンプーとかも全部使われてたんだ。
そうかもしれないの。で、いや、普通使うって思うんですけど、まあ、だからね、本当に、あ、なんか、私の常識は、彼らの常識ではないんだなっていうことをすごいその時に知って、でもそれはね、すっごい嫌だったから、大家さんにすぐ連絡して、写メ撮って、あのね、私のボディタオル使われてたって言って、で、私、大家さんになんかすっごい可愛がってもらってたんですよ。だから、すごい、あのね、って言って、これ、この間日本に帰った時に買ったすごい高いね、いいやつで、私すごい大切にしてたんだよねって言って、どうさり、そうそうり、みたいな感じで、なんか、で、僕がね、もうあの新しいの買うから、ニューヨークにでも売ってないんだよね、みたいな。なんか
やばいやん。
で、まあもうその彼らに、あの、バスの、この、ここに置いてあるものは彼女のものだから、みたいな、まあ、説明をすると、大家さん来て、してくれたけど、彼らは、あ、そうだったの？みたいな感じなんですよ。
だから悪気がないから、ね。
そう、もうね、全くもって悪気はなかったんですよ。
だから余計重症なんだよね。
そう。でも、使うかって思って、もうそれは結構捨てましたけど、あからさまにそこに捨てましたからね、私もゴミ箱に。
気持ち悪いじゃん。
使えないですよ、そんなの。
だって歯ブラシとかもやられてたかも。
いやだわ、それはちょっとわかんないですけど。
いや、だって何でも使っていいんでしょ？
使いますよ、でも歯ブラシ置いてある。
いや、でもたまにそういうやついるじゃん。
もう、あれはね、本当にあれは、もう本当に嫌だった。
いや、でもそれはあるあるだって、日本人のルームシェアの時も、明らかに、そのシャンプーとかリンス減ってたの。
使うんですね。
なんか置いてあるから、しかもメモリとか書いてないから。
あ、まあ少々わかんないかな
って、ね。わかんないじゃん。
うんうんうん、うん。
だから使って んのよね、石鹸とか。
わかる。そういうのね、やる人いるんですよ。
いや、全然いる。盗まれるとか、うん、私だって、うん、まあ、その家の構造が悪いんだけど、うん、その住んでた時に、うん、クローゼットが部屋になかって、
はい、
で、その廊下に倉庫というか、うん、ちょっとクローゼット的なものがあって、うん、で、そこ使っていいよって言われてた、
うん、
私だけね、うん。みんなはもうちゃんとあるんだけど、はい、そのクローゼットが、はい。でも私だけないから、うん、その廊下沿いのところを使っていいよって言われて、
うんうんうん、
そこに置いてたの。そしたらブラジル人の女に根こそぎ行かれたからね、服。
根こそぎ？
根こそぎ。
最低。
なんか途中でね、気づいたんだって、うん、私がパッて出たら、うん、そのクローゼットを探ってる時があって、
うん、
ちょっと待ってって、
うん、
そこ私のクローゼットだからやめてって言ったの、
うん、
そしたらめっちゃ驚いててその時、うん、で、えっみたいになって、うん、でも明らかにまさぐってたのね。
うん、だから何があるかチェックしてた
の。チェックしてたの。で、なんかその子たち出るってなって、2人住んでたのね。
うんうんうんうん、
出るってなって、うん、で、その日、私出かけてたのね、
うん。
で、もちろんそのクローゼットの鍵とかなかったのよ。
うん、
で、なんか出るって言ってて、その日、うん、あ、そっかって言って、で、外で、でも、うん、あの私が帰ってきた時に、うん、その子らがその荷物持って出てきたのね。
うん、
で、その時に、あ、今日までなんだ。うん、あ、じゃあね、みたいな風に別れたわけ、
うん。
で、帰ってったらなかった。絶対あいつ。
いや、そう思いますよね。
めっちゃムカついて、何回か連絡して、いや、あの、ほんと警察に言うからっつって。でももう証拠とかないわけ。
まあそうです、
ね。だからやれるもんならやってみろみたいな。
うわ、腹立つ。
私もボコスコにやってやろうかと思って。でも、いや、その子が今どこに住んでるかもわかんないし。
まあ、わかんないですよ、ね。
でもその前に、E メールだけ教えてもらってたの。
はいはい。
だからそれにめっちゃ言ってたんだけど、もういい加減にして返して、あなただってわかってんだから、みたいな、
うんうん。
で、いや、あなたこそ、そんなに証拠もないのに言うんだったら、私が警察に言うとか言い出して。
へ、
う、ぇ、ん、いや、お前しかいねえじゃん、と思って。
まあ、それはだってね、こう言ってそのまま捨てれば証拠はなくなるわけですからね。
そう、でもね、それも結構いい、なんか日本から持ってきたものとかがあったから、うん、こっちで私そんなに買ってなかったんだけど、
うんうんうんうん、
結構ブランドものとかあったのよ、
うんうん、
絶対売り飛ばしてるこいつと思って。
なるほどね。だからもう証拠はないわけですよね。
そう、私もその事件とかあったから、本当にルームメイト信用できなくなって、絶対鍵付きって思ってる。
いや、鍵付きは絶対ですよ、条件として。
うん、
鍵ないとこたまにあるんですけど、
うん、
いや、なんか信用できないですよね、正直。
もう結構だから盗まれてんのよ、私。それだけじゃないもん、うん、本当に、
うんうん、
他のもんも結構盗まれて、違うところでね、
そんな、
うん、だから本当に気をつけないと、ルームシェア。
だってね、わかんないですもんね、本当に。
いや、わかんない、
本当にね、これね、まあ、住んでみないと、まあ、住んでみてもね、
うん、
急にそうやって手のひら返されたりとかすることもあるから、
うん、
もうね、本当に、まあ、気をつけないと、自分で。
いや、本当にそうなのよ。やばいよ、マジで。
そうですよ。
だって前、うん、なんか、知り合いの家に、うんうん、あの、アメリカ人の人が一人住んでたんだけど、うん、その人ってめっちゃ、あの、うん、映像の仕事とかしてて、
はいはいはい、
めっちゃ機材とか置いてたのよ、
うんうん、
高そうな、
うんうん、
で、そこにラッパーの人たちか忘れたけど、うん、なんかその PV を撮るみたいな感じで、
うん、
その家に集まってたの、
うんうん、
で、その人がちょっと目離した隙っていうか、ちょっとどっか行ってる間に、
うん、
もうその機材とかすげえ盗まれてたのね。
だって高いでしょ
うね、高いのが。
で
めっちゃその人怒って、
うん、
覚えてるけど。
へぇ、そうなんだ。
なんかもう、しかもその人、うん、もう、なんか出なきゃいけないみたいになって、その家、
うんうん。
それには腹立ててて、うん、最後にケチャップで壁に、ファックって書いて、
ウケる。
めっちゃでっかく。しかもケチャップ。
最低だ。あのね、集中。
どっちも最低みたいな感じなんだけど。
へぇ、そうなんだ。
で、出てったよね。
へぇ、そっか。
やばいよ。
いや
いや、本当に、あの、その、うん、高いもの、高価なものは、
うん、
もう 持たない方がいいよね、あんまり。
まあそうですよね、う
ん、まああっても本当にちゃんと管理しとかないと、うん、
自己責任ですよね。
自己責任
疑いたくないけど、
いやそう、ね、だけどこいつしかいないじゃんみたいになるよね。
いやそうですよ、絶対に。
いや本当にそう。
私もなんかそんなね、物をすごい盗まれたとか、うん、まあ、勝手に使われてたとかいっぱいありますよ、その。で、結局 何かはなんか紛失したとか、うん、勘弁してよ、みたいなこととかあるけど、うん、なんか、もともと私そんなね、もう物とかをシェアするの嫌いだし、人とね。
そうだよ、ね。
いや、嫌ですよね。
嫌だ。
そう、いろんな、その物とかでも、うん、まあ、その共有スペース、例えばですよ、うん、まあ、傘とかでもね、うん、置いてたりとか、うん、で、その100円のそのビニール傘とかじゃない、うん、ちょっといい傘とかだったりすると、はい、使われたら私はね、まあその傘ぐらいって思う人は思うかもしれないけど、うん、私はあんまり嫌なんですよ、その。で、なんかその分もある日なくなってて、うん、またなくなったと思って、またすぐ私は大家さんに言って、その、あの、可愛がってくれてたね。あ、
それもまたその、そうそう、
同じ人だった
んですね。メキシコ人が勝手にした。
そうそうそう。
まあでもね、何でも使っていいよって言うから。
で、私はそれね、あれはねって言って、うん、まあこれ本当なんですけど、うん、私のね、うん、日本から来た友達が、うん、私がいろいろね、こうニューヨークを案内した時に、うん、お礼に買ってくれたすごく大切な傘なんだって言って、うん、これまあ本当なんですけど、それをね、勝手に持ってって、しかもなんかまあ、結局まあ帰ってきたんですけど、それは何日か後に、あったあったみたいな感じで、でもなんかその、折りたみ傘だったから袋はなくなってて、あれはなんかどっか行ったみたいな。前パカカみたいな感じで、まあそれは、まあそれはね、傘ぐらいって思うかもしれないけど、
いやいやいやいや、
でも、私がなくしたのと、なんか人に勝手になくされたのってちょっと違うじゃないですか。
いやもう、
しかもその、大切な人からプレゼントしてもらったっていうものだったから、もうすっごい腹が立って、
まあそうだよ、
もうとにかく、あの、勝手に使わないで、みたいな感じでもう、で、なんかそっか、それぐらいからなんか、彼女はなんかいろいろうるさいからみたいな、なんかもう、そんな感じの、もうなんか、そのカップルの中でね、そんな感じなんですよ。
厳しいよ、みたいな。
いろいろ言うから、私が。その頃、まあ、大家さんとかもね、すごい仲良かったけど、またサリーが多分、文句言ってきたみたいな、多分思ってたと思うんですよ。またクレームが、みたいな。
一時期、クレーマ
ーみたいになってたから。
いや、でもそれはそっちが悪いよ。いや、ありますよね。
一貫、お肉もなくなりますよ、私。
そう。冷蔵庫のもの勝手に食うやつ何？
そう、あれひどいですよね。
あれ、本当にやめてほしい。
ねえ、やめてほしい。
でも、本当普通にあるよね。
私、あれね、その時に、あ、それはね、すっごい高いお肉とかじゃなかったですよ。でも、日本のスーパーで買った薄切りの肉で、日本のスーパーまでわざわざ行かなきゃ、
高級高級
ないわけですよ。
こっちでは、また言ったの。
そうね、それも、またなくなったって言って。
で 私の肉がみたいな
思い出したんだけど、うん、なんかテラスハウスってあったじゃないですか、
はいはい、
あれでお肉事件ってあったんですよ。
あ、ほんと？
お肉がね、まあ、それはあの、うん、美容師の彼がなんか、うん、お客様からなんかいただいたすごい高級なお肉で、うんうんうん、それをまあなんか、うん、大切な時に食べようと思って撮ってたのに、うん、他のメンバーが、いいじゃん、美味しそう、食べようよみたいな感じで食べてたんですよ。
うわ、
でその彼はすっごい怒って、
そりゃそうだよ。
でそのメンバー、他のメンバーでも、うん、そんなに怒ることみたいな反応だったんですよ。でその時のスタジオの、あのみんないるじゃないですか、うん、あの見てる人たちね、
はいはいはい、
あの人たちも、え、そんなにお肉食べたぐらいで怒るって言ってて、でも私はそれを見た時にね、いや怒るでしょって思ったんですよ。
まさに私のお肉事件みたいな。
私それを思い出して、うん、まさに私このお肉事件に私が当事者になったじゃないかと思って。いや、私は怒るよって思って。
インニューヨーク的なね。
そう。
ええー。
でもね、だってその、まあ、ルームシェアだから、完全にその、みんな分けてるわけじゃないですか。
そうだよ。
冷蔵庫の中もきっちりね。
そう。
それを人のとこ触るって、まずそれが気持ち悪いし。
気持ち悪い。
ラグなよって感じじゃないですか。
だから本当にね、ルームシェアの冷蔵庫、うん、冷蔵庫事件、うん、結構あります、
ね、うん、しかもそれはね、犯人は多分日本人の女だったんですよ。
最低。
最低ですよね。
うん、
いやその女がね、まあ、入ってきて、うんまあ、その後メキシコ人の人たちが、うんまあ、3人、もう1人日本人の女が入ってきたんですけど、うんうん、その女がまたね、おかしな、まあ、アメリカンライズされたね、すっごい気持ち悪い女だったんですよ。
いるね、たまに。
そう。
うん、
もう
なんかね、かね、
そう、うん、なんかね、入ってきた次の日、まあ、それはもちろんね、ゲストは OK にしてたからいいですよ。うん、でもね、もう入ってきたその次の日ぐらいに、うん、朝ね、もうね、9時ぐらいから、音楽ガンガン鳴り出して、
うん、
で勘弁してよってなって。
うわ。
で、そこから友達が来て、まあ、壁が薄いような家だったから、うん、もう全部聞こえるわけですよ。話とかも。で、まあ、えげつない、なんかね、あの、下ネタとか言ってるわけですよ。
朝からね。
そう。まあ、別はいいんですけど。まあでも私は入ってきた次の日だから、うん、どんな人かまだ知らないけど、うん、あ、もうこういうタイプの女かって思うわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、会っても、あ、こんにちはとか、まあ、言うじゃないですか、うん、最初ね。でもなんか、みたいな、こうなんか、会釈みたいな、こうなんか、こんにちはぐらい言えば、みたいな。そういう、まあそういう感じの女だなと思ってたから、うん、まあ別にいっかと思って、まあ彼女もそんな、うん、多分2ヶ月ぐらいしかいないっていうあれで入ってきたらしかったから、うん、まあそれでもういっかと思って我慢はしてたけど、うんうん、まあなんかこのなんかまたどんどんひどくなってきて、
うわ、
もうキッチンは片付けない。
最低。
いやもうこれ最低じゃないですか。
本当に最低。
そのキッチン、彼氏とかをしょっちゅう呼んでたんですよ。
うーわ。
で、だからその、片付けずに彼氏とご飯食べて、うん、そのまま、なんかそのリビングでイチャイチャしてるもんだから、私料理できないわけですよ。
そうなのよ。
そう。
次の人が結局洗わなきゃいけないの。なんで、こいつらの、
そう。そうなんですよ。
鍋とか、やらなきゃいけないの。でも自分食べたいし、みたいな。
いや、あの片付けて部屋でやってくれますみたいな感じじゃないですか。
全然分かってないルームシェア。
そう、うん、いやしかもなんかこう日本人だったらなんかこう分かるくないみたいな、
そう
なんかあるじゃないですか、ちょっと日本人的に。
全然分かってない日本人いるの、うん、めっちゃ言ってるけど、
いや文句大会みたいになりますけど、
いやいいのよ、これが実情、
ね、そう、うん、あるんですよね、あれね、
やばいよね。
もうそれも大家さんに言いました、すごい
で、どうだった？
で、私ね、ご飯が作れないから、うん、今日ね、外食することになったのって言って、うん、たら、もやさんが、わかった、サリ、僕が買いに行くから。
めっちゃ優しいぞ、この人。全然なんで悪くないのに。
いつもごめんって私も思いながら、もうすごい。
でも、あなたにしか言えないみたいなね。ごめんね。
ひどいですよね、私もね。
いやいやいや。
そう
なんだ。
でもその親さんとかもすごい優しいから、あんまりきつくとか言わないんですよ、うん、まあでも一応なんか紙に書いてましたけど、うん、でもそんなのを見るようなタイプじゃないじゃないですか。
そうだよね、
そんな女はもうしょっちゅうなんかもうね、壁とか薄いからセックスしてるのめっちゃ聞こえるんですよ。もう音とか、もうね、そう、めっちゃ生々しく聞こえるんですよ。
わかる。
いやいやいや、あの、トイレ行きたいけどなんか出にくいな、
ね、
みたいな。
いや、ほんとに、なんでこっちが気まずくなんなきゃいけないのみたいなね。
そういうの。で、なんかもうね、しょっちゅうだって、その彼氏とかも来て、そのメキシコ人のカップルと、なんかもう弟もいて、なんか一時期ね、すごい人数住んでるな、この家みたいになって。
カオスや。
すごいね、
もう。やばいね。
その時期ストレスでしたね。
え、で、それで1個しかシャワールームない
ってこと？そうですよ。
それはえぐいね。
きついでしょ？
え、だって何人結局
3人。結局、一番多い時6人とかいましたから。
6人で1個のトイレとかシャワーを、シェアは結構。
きついですよね。
うん、争奪戦だよね。
うん。
うわぁ、きついなぁ。
そうなんです、
ね。いや、でも本当そのセックス系は本当によくある、
うん、
本当に。
そう、よくあるんですよ。
よくあるし、うん、なんか朝起きたら全然知らない男の人が、うん、グッモーニングみたいな。全然グッモーニングじゃねえよ。
誰
なのお前みたいな。
あるある。
何がグッドだよ、
あるある。
帰れよって。
うんうん、
まあ、めっちゃ怒ってますね。
そう、怒ってますね、今日の会話ね。こんな予定じゃなかったけど、まあちょっといろいろ思い出してしまったわ。
だってもうほんといろいろあるから
ね。そうですよ。
そっか、じゃあ、サリーさんはそこ行って、うん、もう今のところってこと？
そうですね、今ここがなんか今一番長いですかね、住んでね。
そうか、そうか。
まあここもね、私がまあ転がり込んだみたいな形ですから、向こうから他のね、ルームメイトからしたら、なんか、 来たなって思ってると思うんですけど。
ああ、そうか。
でも今ね、全員男性っていうアメリカ人の感じだから、うんうんうん、まあ、掃除とかはね、全部私がしてるから、
うん、あ、そうなんだ。
そう、まあ、あの、最低限ね、綺麗にはしてくれてますよ、うんうん、あの、彼らもね、全然。だから別に、まあ、いいけど、まあ、欲を言えばね、やっぱりいろいろもうちょっとここ綺麗にしてほしいなとかはありますけど。
うん、そりゃ男の人ってまた全然違うもんね。
しょうがないですよね、これはね。
私もタッチションをやめてほしいんだよ。
あ、
座ってやってって。
ね、あの
めっちゃ飛び散ってるし、OB しまくってる、
うんうんうんうん。
コントロールできないんだったら、立ってするなよって。
うんうんうん、
ごめんなさいね、男の人聞いてたら。
女性はね、
うん、女性はね、めちゃくちゃ掃除してんの。その飛び散りを。
う
ん、
そうですよ。
飛び散りの尿をね。
うん、それ彼氏さんですか？
彼氏はね、座ってさせて、
うん。あ、じゃあいいですね。うん、
前までは、立ってやってた。
うん、
でも、
うん、
これ見てって言って、なんかテレビかなんかの検証で、うん、めっちゃ壁とかに、
うんうんうん、
その飛び散ってる尿のやつが、
うんうん
うん、なんかその分かる、はい
はい、ありますね、
感じのやつやってて、うん、ほら見てこれ、みたいな。やばないこれって、これ私が掃除してんの。
うんうんうん
う
ん、
どう思うって言って、うん、したら、うん、これは良くないね、みたいな、
うんうんうん。
座ってやるわ。
あ、まだ良かったですね、うん、だったらね。
当たり前だよね、でも。
うん、
じゃあお前が掃除しろよって。
うん、そうなんですよ。
なんで私がお前の尿の掃除しなきゃいけないんだよって。
まだね、彼氏さんだったら、まあまだ100歩譲ってね。やるとしても。
そうよ、赤の他人なんで、もっとやりたくない。
私、やっぱり、赤の他人のトイレ掃除とかやっぱするのって、
嫌。
やっぱ嫌ですよ。
嫌、もう本当に嫌。
だからね、ま、今のルームメイトはね、まだいいですよ。そんなにすごい汚くしないから。
うんうんうん、
でもやっぱり、それでもね、いろいろ思うから、そういう掃除もね、いつもまだ。でもそれをほっとくのも嫌だし。
嫌だ。
うん、まあまあ、もうそれはね、ここに
そうね、
まあ、転がり込んだあれですよ。
いやーマジで本当にきついんだって。そう、 そういう掃除やらない人と住むと、
うん、
とんでもない負担がこっちにかかってくるよね。
やっぱり汚いの嫌じゃないですか。
いや
となんかね、それでなくてもそんなニューヨークの家とか古いんだから、
う
ん、
そうそうそう、本当にそうなのよ、
ね、
うん、だから私なんか今の家入った時に最初にその日本人の奥さんから、
うん、
あのシンクには溜めないでくださいねって言われたの。そのあの食べ残しのお皿とか鍋とかを溜めないでくださいねって言われたのね、
うんうんうんうん、
で私は前からそんなことしないし、
はいはいはい、
うん、いやはいってそうですねっつって、
うん、
はいっつってやってたのに、
うん、
その人がいつもやってんのよそれ、で、前のルームメイトの子知ってるから聞いたら、
うんうん、
いや、あの人、全然やんないよって言って、
う
ん。
そうなんだ。
俺がいつもやってたもんって。
でも人には言うんですか？
そうそう。
何それ。
ほんと、どうなのそれって思って。で、
うん、じゃあ言うなよって感じ
ですか、ね、じゃあ言うなよって感じなのよ。
はぁ。
そう。
そう。
だから結構掃除はね、ほんとに、まあそういうさ、こっちってほんとに、ゴキブリとかネズミとかね、
はい、
普通に出たりするのよ、はい、
そうですね、
で汚くしたら余計出るの、
うんうんうん、そうだから食べ残しとかいうのはもう絶対ね、ゴミを溜めないとか、
そう
あれはもう絶対ですよね、
そうとかもう本当にその下にね、
うん、
ちょっとこぼしたりとかっていうのはもうすぐに餌にしてやってくるから、
そうですよね、
うん、もう本当に怖い、
うん
うん、
そうやっぱキッチン、あとまあバスはね、うん、やっぱりちょっと綺麗にしときたいですよね。
いや、本当に。
部屋はもうそれぞれ勝手にやってくれって感じだけど。
まあね、うん、本当にね。でも食べたものをそのまま置いとくの本当にやめてて思う。
ね、
他の部屋でも。
うんうんうん。あ、そうそうそう。
置いてる人いるのよ、結構、ね。あの、ラーメンの食べ残しそのまま置いてるとか。
はいはい、
そういうところに来るの、ね、
うん。そういうのってわかんないですもんね。
そう。
確かに。
もうやめてほしい、本当に。
それは嫌だ。
まあ、一人で住めよって話になってくるんだけど、うん、そうなってくると。ただ、お金がないのよ。
まあ、そうなんですよ。それができたら、そんなこと特にしてますよね。
そうなのよ。でだから、本当にいい人と、
そう。
暮らしたらいいんだけど。
そうですね。そうなんですよ。
ね、難しいのよ、これまた。
そう。 この間もね、私の友達で一人、うん、もう本当にもうルームメイト問題がもう嫌すぎて、うん、もう引っ越しするっていう子がいたから、うん、やっぱそういうのね、もうあるよねって言って。う
ん、ある。
もう本当にある。ね、一つの引っ越しする原因というか、うん、それになりますよね。
そうね、そうそうそう。いや全然いる。私の周りでも、うん、もう本当に人と住めないって言って、うん、そういうあの悪いルームメイトと言ったらあれだけど、うん、そういう人と当たっちゃって、うん、もう無理みたいな。いだけど他にいい人もいたりするんだよ、うん、だけどやっぱ最後にそういう人に当たっちゃうと、うん、もう無理って自分が思っちゃうからね。だからその子とかはもう本当に一人暮らししてる、頑張って。
まあそれができたら一枚ですけどね、うん、一人で住みたいですよね、
もちろん。でも高いのよ、ニューヨークの一人暮らしって言ったら高い高い、うん、全然やっぱり日本と違うから、うんうん、
そうですね、
本当に高い。
一人暮らし用の家がそんなないですからね。
ないし、あと契約もやっぱり学生とかだったら大変だし、
うん、そうですね、できなかったりしますもんね。
そう、それこそ移民の人とかだとね、うん、いろいろその契約が大変だよね、
うん、そうですね、うん、そうそう、まあね、お金があればこれね、うん、解決する問題ですけど、
そうなの。
いいとこに住めたりとかはね、いろいろありますからね。
そう、私一回自分で持ったことがあるのよ、そのルームオーナーになろうと思って、うんうんうんうん、でその時とかやっぱり学生だったから、うん、1年半だったか忘れたけど、うん、の家賃を先に払えって言われて、
はいはいはいはい、
それ払ったもんね。
だってね、そうですね、保証っていうかね、あれがないから、そう、学生とかだとね、
そう、だからそれができればいいんだけど、
まあ、よく買いましたね。
そう、まあ来たばっかりだったから、うん、お金持ってたじゃんね、
はいはいはいはい、
今はないよ、うん、だけどその時はそれができたから、うん、そうやったんだけど、
へえ、そうか、
うん、でもやっぱりそうやって学生がそういうところ借りようとするとやっぱ大変なのよ。
そうですね、うん、そうなんですよね、うん、
でもやっぱルームシェアだったら簡単じゃん、うん、デポジットとして、うん、なんていうの、
まあ、
1ヶ月分の家賃を払えばいいわけじゃん、ね、うんうん、それとまあ最初だったらその家賃と払えばいいわけだから、うん、日本でやっぱね、敷金、礼金、うん、とかいろいろかかったりするじゃん、
うん、保証人がとかね、
保証人がとかいろいろあるじゃん。でもそれはいらないのよ。
そうですね、
そのルームシェアの場合はさ、
う
ん、
簡単に住めるというか、うで家具とかが大体、まあ、ついてるところも多いじゃないですか。
そうそうそう、多い多い、
うん、まあ、全部じゃないですけどね、うん、だからそういう、うん、全部一から自分で揃えなくていいっていう、うん、まあ、
すぐ住めるよね。
そう、欲しいものだけっていうね、うんうんうん、
そうなのよ。
そうだから、お手軽ではあるんですけどね。
手軽、全然お手軽、その日本よりはね、
ね、うん、住みやすいですよね。
うん、
そうそうそう、
まあただいろいろあるのよ、ね、今言ったみたい。
そうですよ。そう、本当にね、なんか若い時だったらなんか毎週そのみんなでパーティーでイエーイみたいなのもね、良かったかもしれないけど、うんうん、なんか正直私は、うん、まあ、そのよくね、日本とかでも言われてたのは、うん、まあ、ルームシェアしてるって言って、うん、まあ、例えば日本人としてるとか言ったら、うん、なんかそれって英語の勉強にもならなさそうとか、なんかいろいろ言われたこともあるんですけど、うん、でも正直、うん、別に家に求めるものって、うん、英語の勉強したいからとかそういうことじゃないんですよね。
そう思う。本当に ね、暮らしたらわかると思うけど、ね、
暮らしやすさ、
うん、同じ文化の人が一番いいよって思う。
そうですよね、うん、ちゃんと綺麗にするしとか、そういうことが優先じゃないですか。
そう、
だからね、別にその異文化を体験したいとか、
そうね、
何英語の勉強に役立つとか、そういうことはでも後回しですよ。とにかく
本当に
過ごしやすさ、家の快適さ、家の綺麗さ、これを保てる人
そう
ってなると、別に日本人でも、まあ、何人でも別にいいですけどね。
でも日本人で同じ文化でも合わない人がいるの
よ、うん、そうですよ。
だからもうそれでも無理なのに、うん、そりゃアメリカ人とかなんてもっとかけ離れてるわけだから、うん、すごい大変なのに、
そうですよ、
ね、って思うんだよね、うんうん、でもやっぱりね、精神とかが本当に病んで帰る人もいるから、マジで、
うん、そうですよね、
そういうのね。だから本当にそのまあ文化がね、一緒の人と住むっていうのは別にそんな悪いことじゃないし、
そうですよね、全然ね、
まあなんていうの、メンタル安定できるんだったらそれでも別にいいんじゃないのかなって、外出たら英語なんだしって 私は思うよね。
私も思います。
だからすごいそのアメリカ人と住まなきゃって、うん、それまあサリーさんもね、うん、今アメリカ人の人ですと住んでるから、うん、その英語の勉強になったらいろいろいいこともあるだろうし、うん、うん、だけどね、私もやっぱりそのアメリカ人と住んだ時とかやっぱり結構ひどかったのよ、うん、前も話したと思うけど、うん、文化が違いすぎて、うん、っていうかまあその人たちがちょっとやっぱ合わなすぎて、もう夜中の3時に爆音で映画流したりだとか、
うんうん、そうなんですよ、毎週パーティー
パーティーされても、ね、毎週パーティー
もうちょっと落ち着きたいんですけどってなりますよね。
毎週パーティーなだとか毎日パーティーみたいな感じだったその時
も、うん、私もねここに住んでて、うん、まあ、おビビさんは、ね、彼氏だからまあいいけど、うんうん、これルームメイトだったら私嫌かもって思いますもん。だって、うん、彼もまあまあ爆音でいろいろやりますからね。
ああそうかそうか、
なんか DJ の練習だとか言って、
そうね、
なんかいろいろ夜中にお届けしますからね。これが、
そうね、
まあそのね、コロナの期間だったからっていうのもあったけど、まあ、今までは週末ずっとクラブでね行けてたのができなくなったから、
まあまあね、
家おうち DJ になってねいろいろやってたっていうのもあるけ ど、
けどさ、
これでも別に私がね、うんまあ、彼氏だからそのねいいかなと思ってるけど、ね、ま
あ、好きっていう感情があるから許せれるんだって、
まあ、自分も楽しんでるとこもあったりとか、
う
ん、まあやるよって言ったら、まあどうぞっていう、うん。
やるよ。DJ するよみたいな。
そうそう、今から流すよみたいな感じだからどうぞっていうのはあるけど、うんうんうん、これルームメイトで突然そんなこと夜中中やられたら。
夜中中ですよ。
嫌かもしれないですね。
うん、でもめっちゃ全然知らない人いっぱい来て、うんうん、で私本当に主婦のキャップとか盗まれたことあるし、もういろんなもの盗まれてるの、それも。
物を盗まれるのはマジ勘弁ですね。
普通なのよ、マジで。
やだな、
もうね、その人とか本当に、うん、いや最悪のルームメイトだったね。やばかったマジで。
それは確かに最悪だ、
まあね、気をつけた方がいい。だからそのなんか、まあ、いい人もいれば、うん、悪い人もいるからさ、うん、気をつけないと、う
んね、うん、まあ、いい人に当たればね本当問題はないんですけどね、
本当に
そう、あの本当に問題ある人になったらね、もうトラブル続きになりますからね。でもそこだけは。
住まないと分かんないじゃん。
そうなんですよ。
私もその人友達だったのよ。
ああ、そうなんだ。
だからいい距離だったらいい人なの。
はいはい。分かんないからね、いろいろ。
だけど、住んだら、もう本当に片付けないし、汚いし、そんなとこ分かんないじゃん。
そうなんですよ。
ちょっとはそんなぐらいじゃんさ。
そうそう、そういうのはね、ありますよね。
もうしょうがないよね。だから、うん、住んでみないと分かんないし。
そうそうそう、うん、住んでみないとね。そう、なんかね、うん、まだまだ、まあ話せばね、気にないぐらいあるんですよね、このシェアハウスあるある。
これは本当に止まんない。最初に言ったけど、1時間以上。
ね。
もうでもずっと怒ってることになるから。
もう今回愚痴大会みたいになっちゃいましたけど。
ごめんなさいねっていう感じで。
そう、本当にまあでもね、まあこれ現実ですよね。
これが現実。
うん。
うん。
そう。
だから本当にホームレスになったりいろいろありましたけど。
悲しい。
だからホームレス中学生とか舐めんなよって私はずっと思ってた。ニューヨークの、うん、あの何あのホームレスになったのと、うん、日本のホームレス全然違うからって、
あ
危険すぎて、
まあそうです
よね、公園で過ごしたとか言ってるじゃんあの人、
うんうんうん、
何だったっけあのお笑いの人ね、
はいはいはいはい、う
ん、全然公園無理だから、
過ごせないですよね、
まず、
うん、公園一人で夜中は
本当にそうむちゃむちゃにされる、
うんうん、そりゃそうだ、
本当なめんなよってなりました
なるほどね、
そう
そうというね、
はい、
これまたあのもし、
はい、
続きをやろうかなと思ったらやるかもしれません、
そうですね、
うん、でもまた愚痴大会になるかもしれません、
言い足りないですまだまだ
ね、いやマジでまだまだいっぱいありますからね、はい、いろんな話は、
はい
は
い、
そう、まあこんな感じでとりあえず今日は終わりましょうかね、
はい、
はい、ということで私たちに話してほしいトピックやリクエストなどありましたらny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あと、ニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムが ny.yorimichi で検索してみてください。よかったらフォローもしてみてください。その中ではニューヨークのいろんな景色とか街の様子とかいろいろアップしてます。チェックしてみてください。あと、 私のアカウントは sally.pii です。トップページからブログの方にも飛べるようになってますので、こちらでもニューヨークの情報などいろいろアップしてます。よかったら見てみてください。はい、終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day! バイバイ。
バイバーイ。